今10月28日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アク&クレールでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
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 はい、ということで今日も全員揃いましたね。
はい、よかった
無事に、
はい、はい、
まあ台風などいろいろありましたがね、まだ来てるみたいですが、もう皆さん安全に過ごしていただきたいと思います。はい、そんなアクアくん
ね、はい、アクアです。
この秋らしいことなんかしましたか？
ああ、それはですね、
はい、
もう松茸狩りですね。
なるほどそうか、松茸
食い気味
松茸狩り、松茸を食べたんじゃなくて
狩りに行きましたね。
ちゃんとしたところに借りに行ったんですか？
そうですよ。
勝手に人の山入って、
そしたら、めっちゃ悪い人ですから、捕まりますからね。
大丈夫ですか？
ちゃんと、
はい、
その、本職の人たちに混じって、はい、というか、
はい、
なんて言うんでしょうね、あれツアーじゃないですけど、まあ観光地というか、まあそういうやつですね。
よくわかってない、ね。まあ、ヨハンに聞いたところ、ちゃんと入場料を払って、いいよって言われた範囲内で、
あれはなんてことですよね。
そうですね。
それを
ちゃんとお金を払って取りに行きました。
まあ、
テーマパークじゃないんですけど、なんか、
はい、
そんなやつですよね。
出た。
そんなやつか。
そんなやつ。
そんなやつです、
ね。でもまあ、結果テーマパーク的な楽しみ方はできたんですか？
まあもう、
はい、
そうですね、
はい。
もう戦いでしたよ、ヤマトの。大きな雲がいたり、もう毒々しいキノコが結構生えてたりするのが、やっぱりワクワクしますね。松茸なわけないんですけど、ちょっと取ってもいいんだろうかみたいな魅力があるというか。
なるほど。美味しそうな、それは。
いや、全然美味しそうじゃないんですけど、神秘的な。
ああ、毒に惹かれるみたいな。まあね、色鮮やかやったりしますもんね、ちょっと毒々しいものって。
そんなんがやっぱ楽しかったですね。
なるほど。わかりました。そして、肝心の松茸は取れたんでしょうか？
取れたんですよ。
お
これが、
はい、
僕一番山の上まで登っていったんですけど、
はい、
そこに、その、木漏れ日というか、木と木の間に光が差すところがあって、
はい、
そこに一本だけ生えてたんですね。もう、これは神秘的だなぁと思って、は
い、確かに。
もらったって感じでしたね。
あ、なんかちょっと神々しい絵が浮かびますね。
で、後で調べてみたら、
はい、
あの、キノコにしては珍しく、はい、日差しが当たるところにむしろ生えるっていう性質。
ああ、普通なんかジメジメしたところのイメージがありますが。
松茸は結構、その、日が当たったところに生える。生えていくらしくて、だから、
はい、
木漏れ日様々ですよね、本当、
ね、そうなんですよ。狙う時もそういう日がちょっと差すとこ狙うような、
そんな感じですね。方向で、
はい、
方角で狙うらしいですね。
わかりました。兄はどうだったんですか？
はい、僕は、はい、アクアの1本に対して、
はい、
僕は2本
ほう
取りました。
まあ僕の方が大きかったんですけどね
トントンぐらい、
そうか、2本は素晴らしいですね。
ですよね。
それもやっぱりこう、なんか、アクアみたいな、神々しいところにこう、そんげてるというか。
僕はもうその、インターネットパワーを使って、
はい、
こういう生え方をするぞっていうのを調べてから、
はい、
もう、そういう場所をめがけて探したんで、
知的ですね。
ですね。
とりあえず一番てっぺん登ったら、日が差すとこがあってそこにあったって話と、ちょっと戦略的な話と。
そうですね。アクアのなんか、なんやろ、難しいところに行ったらワンナップキノコがあったみたいな、そういう感じがありますよね。
まさに。
はい。でもまあ、それ食べたらやっぱパワーアップしたような感じは。
美味しいですね。
パワーアップしたような感じは。
美味しいですね。
美味しかった。
美味しかったです。
でもそれは格別でしょうね、味としては。はい、お兄さんもやっぱ自分の取ったキノコの味は。
美味しかったですね。
はい、どんな食べ方したんですか？
あれは、もう普通に焼いて、網焼き？
網焼き。
うん。じゃあ、それに、ね、なんか、すだちかなんか絞って醤油とで、ぐっと。
そうですね。
うん、
シンプルなのがやっぱり、
うん、一番香りが立つんで。
なるほどね。わかりました。ね、そんな明太、ワンナップキノコとね、もうね、普通のジメジメしたとこじゃなくて、光の差すところにある、おめでたい、ね。キノコをね、いただいて、季節の気をいただいたということで、より二人からは開運パワーをね、注いでいただけると思いますということで、今月もやっていきましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーになります。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが深いのをまた今日も書いてくれました。今日はどんなテーマでしょうか。
はい、今回は、はい、前回だったと思うんですけど、はい、アクアが標準語を喋ってても、はい、関西弁っぽいみたいな話があったと思うんですよ、うんうん、でじゃあもう思い切って、はい、江戸っ子みたいなベランメイク調で喋らせてみようかなと思って、はい、今回の書きました。
なるほど、ベランメイク調、江戸っ子、
江戸っ子のベランメイク調であろうと、うん、ちょっと僕の関西弁は、うん、どちらかといったらイントネーションなんで、はい、江戸っ子風関西弁にならないかなとは思ってるんですけど。
あ、そうか。まああのね、西の人間からすればドラマなどでネイティブでない関西弁などを聞くとすごい違和感を覚えると。
そうですね、
いうことがね、東京の方にどんな印象を与えるのかというところが、まあ一応ラジオとしてはね、あのまあね、神戸市内ということですが、まあインターネットではね、全国に放送される、ね、全国の方が聞けるということなので、まあその方にもしっかりとね、おうと思っていただけるね、
ね、
できるよね。
今できないって言ってたのこれやったと思う。
はい、まあ、その辺を期待して、
はい、
はい、聞きたいと思います。お願いします。
手巻き寿司パーティー。
どれ、見せてみろ。こりゃダメだ。やっぱり素人が作る手巻き寿司はネタを欲張りすぎて形がなってねえ。
あなたは？
よくぞ聞いてくれた。俺は手巻き寿司奉行ってんだ。日本一酢飯が好きな男だ、俺のことさ。
へえ。この際なんでうちにいるのかには目をつぶって、寿司奉行がいると心強いです。というかもうパーティーに参加していいから、普通にお寿司握ってもらえませんか。
ベランメイ、手巻き寿司奉行だと言ったろうが、握りの方は専門外だぜ。握りの修行は3日でくじけたんでいい。なめんなよ。
え、じゃあ手巻き寿司奉行って何。
俺の考えた肩書きさ。修行はダメだったが、家ではよく手巻き寿司をやったから大抵のことはわかる。ほら、おめえの寿司はシャリが分厚いんだよな。
素人に毛が生えただけの親父じゃん。
いいから言う通りにしてみな。海苔の半分にシャリを薄く敷いて、気持ちばっかりのネタを細長く乗せる。これで巻きゃ、ほら、食品サンプルのように美しい寿司の完成でいい。
こんなの手巻き寿司じゃない。
なんだと。
こんなの手巻き寿司じゃないよ。自由に巻いた具だくさんなお寿司の幸福感に、ちょびっとしか具の入っていないスリムな寿司が勝てると思ってるの。溢れ出た具を笑いながら食べるのが手巻き寿司の作法なんです。綺麗な寿司が食べたければ100円寿司に行けばいい。
言うじゃないか。だがそれが正解かもしれねえな。俺に一つ巻いてくんねえか。ほう、不ごっこなくせにうめえじゃねえか。参ったぜ。手巻き寿司奉行の座はあんたに譲るよ。
いらねえ。
はい、まあね、いろんな奉行がありますが、手巻き寿司奉行のお話でしたということで、はい、わかりました。そしたら、当番組プロデューサー流れさんに感想をお願いいたします。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは。
こんばんは。
あの関東弁とね、はい、あの関西弁って、あの最近関西弁がこのテレビでもねよく流れてて、はい、関東の方も関西弁を喋るんですけども、関西の人が聞くとちょっと違和感あるでしょう、はい、多分ね、あの言葉そのものじゃなくってアクセントなんですよね、うん、だからでもこれを流してるっていうことは、関東の人はこれでいいと思って流してるのかなと思いつつね。あ、だから今の、関東弁ですか、標準語もですね、僕らが聞くとちょっとできてるのかどうかがわからない。関東弁得意な人います？関東出身の方いないでしょ。だから関東の人が聞いたら、これが今のはちょっとおかしいよというところもあるかもしれないと、ちょっと判断しづらいんですけども。それとね、ちょっと、長くなるとまずいんで、簡単に、僕ね、ちょっとインタビューをね、
はい、
してきたんですけども、
ほう、
このね、このコーナーだけをね、
はい、
聞いてもらって、
はい、
で他に喋ってるところを聞くと、アクアとクレオルの声が、スの声がね、分かるんで、はい、このコーナーだけを喋ってるところを聞いて、はい、いろんな、女の年代の方がね、
はい、
どんなイメージを持つかという、
はい、
ちょっと、 3本ほど聞いたんですけどね、はい、1本は、だいぶ前なんで2015年9月、これが100回記念放送ですね、はいはい、ポストっていうポストが喋るという覚えてます
全然覚えてない
、これはね、アクアのみなんですけどね、はい、まずね、20代、26歳の販売の女の子ね、アクアの、イメージですね、なんかがっちりしたタイプと、この時の声はポストなんですけどね、34歳主婦の方で、32、3歳のクールなタイプじゃないかと、だいぶ上に見えますね。それから、10代の女の子ね、 OL さん、これは40代前半に出ますね細身な印象ということで、はい、次はね、カチカチ山っていう2016年9月、これはアクアもくれると思いますね、10代の女の子からしたら、アクアはずんぐりしたタイプ、それから、クレールに対してはアイドルグループの紅茶をかという感じですね、20代の、販売員の方から、はアクアに対してはやはり35歳ぐらい、まあ、こういう声を出してたんでしょうね、小柄な方というね。クレールは20代前半で、童顔のイメージ、34歳の主婦、やはり女の人の年齢が上がると対象が下がるんですかね、アクアに対しては24、5、はい、それでも上ですかね、クマのプーさんタイプ、ぜーんとしたタイプ、
ね、声が太いといろいろなものがね、
あ、太く出してるんですよ多分ね、クレールに対しては18区の、少女系と、ほう、それから最近ですね、2017年8月、はい、
カニ
8月にカニやってたんですかね、なんかそんなイメージありましたね、10代の女の子からアクアに対するイメージ、30代半ばの大きな方、それから、20代の、販売員の方、34、5の濃い人、濃い、
ね、いろんな顔の濃さ、
カニの時は多分カニの声やったかな、うん、30代の主婦の方が、20代前半のがっつりしたタイプ、大体がっつり系に見えますね、でクレールに対しては、10代の、OL さんは22、3歳、大体の同年代の OL さんに見えてるんですね、それから20代の販売員の方は、20代前半小さな子と、それから主婦、30代主婦の方は10代の童顔な少女、大体イメージ的にはクレールは
ぴったりなところは、こういうイメージが、ね、大体ね、そういうのが本人の像となってるんですが、アクアは、ね、
いろんなが出てるということは、まあいいんですけどもね、まあ、
基本的に皆さん外してるっていうところを外してるから、ね、醤油系の薄い感じやし、22歳で当時は20歳ぐらいの時もあるし、まあ、うん、ね、どちらかというと華奢な方、普通、まあ中肉中背みたいなところなんで、まあ、ちょっとね、はい、ということで、まあ、クレルちゃんは印象通りということでいいんですが、アクア君は、まあ、だいぶ実像と離れた声を出してしまっているということで、どういうふうに改善していきたいですか？
まあ、はい、持ち味
変わらない
ですよね、アクアの持ち味ね、
持ち味やとは思いますね、はい、分かりました
。台本的にもこういう声の台本が多いと思います、
そうそう、
ね、アクアにはね、はい、今日の、あれ声でしたね、今日の声も多分ね、そういう風に聞こえてると思います、この得意な声なんだ、はい、だと思うんですよ、ちょっと、ね、濁り気味のね、
はい、
がっつり系に聞こえたと思います、
なるほど、わかりました、じゃあまあこれからもこのままの声でいくぜということで、
はい、
ね、頑張ってくださいということで、アクアとクレールの開運朗読コーナーでした。月刊週すみません、月刊週3回ですと、はい、このコーナーは福田秀山が、来月の開運法をお届けするコーナーでございますということで、11月ということなんですけれども、11月はですね、師走とかですね、その一個手前の、重要な月になりまして、ね、 霜月ですね、1年のうちで最も変化のある月と言われています。ですね、まあ秋晴れとか、ね、そういうねこう気温の変化とか、霜が降り始めるところから、霜月と呼ばれるようになったりとかですね、紅葉の彩りも濃くなってくるということで、まあ、そういうね、季節の変化をね楽しむと。そして日本には四季があるというところで、日本の風土を象徴する月じゃないんでしょうかということですね。でこの変化をうまく捉えることが、開運の鍵になってくるというところにつながってくるのかなと思います。そしてですね、10月は、神無し月と、いうことだったんですけれども、神様が、帰ってくるということで、神木月ですね、神様が帰ってくる月、神木月なんていう名前もあったりしてですね、そういうところで、結びの会議を終えられた神様にね、さらにお祈りに行くというようなね、神社参拝とかも含めてですね、開運行為に勤しんでいただければより良い11月を過ごせるということなんですけれども、11月もですね、たくさんの記念日がありまして、まずですね、11月1日っていうのがね、結構意味の大きい深い日になります。マジックアンズのですね、創業というか事務所の設立もね11月の1日に、設定しておりまして、次で12周年ということになるんですけれども、歌舞伎の世界とかでもですね、11月1日をですね、この新年のスタートとして、お披露目するような、イベントがあったりですとか、風水的な意味合いでも願い叶え日と、されているということですね。そしてちょっと11月1日調べてみたんですけれども、このお札の審査真剣の発行に、設定されているようなところがありまして、もともと一万円札って聖徳太子だったんですが、そこを伊藤博文と聖徳太子のこの変更の時の新しいお札を、11月1日にしてたりとかですね、福沢諭吉になった時も11月1日を新しい神剣の発行の時にしてたりとかですね、福沢諭吉はそのままだけれどもちょっとデザイン変わって夏目漱石から千円札が野口英世に変わるみたいなところの神剣の発行も11月1日というところでですね、何かその日本国としても意味を持たせているのかなというね印象が若干あったりします。明治神宮の創建も11月1日であったりとか、なんかねこう表立っては言わないけれども何か意味を持たせているというところをね、ちょっと感じるというところがありますね。その他カトリック系のキリスト教のですね、カトリック系のイベントとしまして、11月1日が諸聖人の日と、そして、11月2日が、死者の日ということでですね、そういうところで、成人、まあ、すでに亡くなった成人であったりとか、ね、殉職者に対するお祈りをする日と、そしてその翌日が、まあ、普通の、ね、ご先祖にお祈りする日というようなところでですね、意味合いを持たしているというところであったり、古代のケルトの文化においてはそれが新年に該当していたりとかですね、メキシコのちょっと骸骨を祀ったりするようなお祭りとかもですね、その死者の日から、来ているというところで、この辺の11月1日に設定しているというところですね。まあ、この辺の前夜祭としてハロウィンがあるということで、10月31日火曜日ハロウィンからの流れで、まあ、成人の、まあお祝いであったり収穫のお祝いであったり、新年のお祝いであったり死者をね、追悼する日っていうところをね、ちょっと一つ大きな節目になるのでね、何かスタートするとかね、自分の人生の節目に11月1日を持ってきていただいても良いのかなと思ったりします。その他ですね、11月3日は、文化の日ということなんですが、まあ、明治天皇のお誕生日であるというところの流れですとかですね、11月23日の勤労感謝の日の祝日はですね、これは実は皇室祭祀の重要な日で、新嘗祭というね、その年の申告を神様に天皇がお勧めして自分からもね、こう新米を味わうというような一つのね、この農業国としての日本のね、すごく意味の大きい収穫のお祝いの儀式があるというお祭りがあるという意味での祭日というところですね。ですからこれはハッピーマンデー的なことでずらすことができないというようなところなんですね。まあ、そういう伝統文化の中で、生きているということですね。まあ、そういうところのですね、大きな意味合いを ちょっと感じながらですね、祝日祭日を祝っていただくのと同時に、11月1日の大きな節目というところを捉えてね、11月を過ごしていただければと思います。ということで、月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。11月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、1月生まれの方は、節度を正しく守るべき時になります。完全防備で内部を固めて実力も外に表さず、能ある鷹は爪を隠すという感じで隠していきましょう。
仏のようにニコニコで過ごす時ですね。
2月生まれの人、金運健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸です。
はい、2月生まれの方は焦って動かずに辛抱をする時です。先手を打たず相手の出方を見て対処するようにしてください。
急がば回れです。じっくり一歩一歩進みましょう。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強、金運、健康運、すべて丸です。
はい、3月生まれの方は質素倹約に努めるべき時になります。世間体や体裁にとらわれないように進んでください。
自意識を減らせば気がだいぶ楽になると思います。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸、金運が二重丸です。
はい、4月生まれの方は見栄を捨てて内面を充実させるべき時になります。すでに持っているものを生かして進んでいきましょう。
自分の得意なことや誇れる部分を役立ててください。
5月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方は見栄を捨てるべき時になります。これまで派手な振る舞いをしてきた方は落ち着いて堅実な姿勢となることによって運気が好転するでしょう。
等身大も結構受ける時代になりました。
6月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、6月生まれの方は人からの信頼が厚く良い仲間が集まってくる時になります。ただし自信過剰にならないように注意してください。
仲間だからこそ思いやりの心を大切にしてください。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強、金運、健康運、すべて三角です。
はい、7月生まれの方は、自分からは動かずにですね、信頼のおける人に従っておくべき時になります。交渉などの無理な、駆け引きとかそういう感じの話には乗らないことが大切になります。
はい、だからといって思考は捨てないでください。
8月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、8月生まれの方は、現状を守って平和な時になります。欲望はほどほどにして質素に暮らしましょう。
今持っているものや周りの人に改めて感謝してください。
9月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方は積極的に進みすぎて失敗しがちな時になります。怒りを抑えて精神を落ち着けることで無事を得ます。
深呼吸をしましょう。
10月生まれの人、健康運が丸、金運が二重丸、恋愛運、仕事運、勉強運が花丸です。
はい、闇の中に、10月生まれの方はですね、すごくいいですね、闇の中に光が差し始め、先が見えてくる時になります。これまでの苦しみも喜びに変わっていくでしょう。
何事にも全力でたくさんのことを楽しんでください。
11月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、11月生まれの方は節度を正しく守るべき時になります。従順な態度で目上に従うことで運が開けていきます。
世渡り上手にいきましょう。
12月生まれの人、恋愛運、金運が×、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、12月生まれの方は、卑屈になって大切なものを失う恐れのある時になってしまいます。この時こそ自分を見失わないようにしてください。
自分のいいところも他の人のいいところも見失わず認められる明るい心が大切です。
はい、ということで、1月から12月の方までね、ざっと言ったんですが、トータルとしてですね、やはりちょっと有頂天になってはいけない時かなと いう印象がありますね。まあ、何事においても慢心が、身を滅ぼしていくということにつながっていってしまいますので、謙虚な気持ちで、徳を積むことでね、今日転じて吉となすというようなことに、つながっていきます、ね。まあ、結局はもう吉も今日もね、本人の心がけ次第というところがありますのでね、どんなことでもですね、自分がプラスに受け取っていけると信じて、日々をね過ごしていってほしいなと思っております。はい、ということで、まあ、11月はねそういう形で、まあね、新天皇的な祭りであったり収穫のお祝いであったり、キリスト教的な意味の深い新年の祝いであったりですね、まあ、お盆的な行事から発展した、まあ、ハロウィンからの流れで、万霊節死者の日とかいう流れになっております、まあ、そういう形でですね、11月を有意義に過ごしていただいた後は、いよいよ12月ということですね、忙しいね、師走の時であるということですね。まあ、良い1年の締めができるように、ね、するのも12月ね、良い新年が迎えられるようになるのも12月ということでね、そういう素晴らしい12月を迎えられるようになるにはね、11月からしっかりとプランを立てて過ごすということが大切になってくると思います。ということでですね、まあ、1日からの節目とね、祝祭日を有意義に過ごしていただいて、開運11月を過ごしてくださいということですね。ということで今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は11月25日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。